時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。本日のゲストはおうち園寺子屋くにぃ園長の黒岩ひろみさん、中田雅代さんです。
こんにちは。おうち園寺子屋くにぃ黒岩ひろみと申します。開園当初から今年で15年になります。そして一緒にずっとやってきてくれた人です。
はい、中田雅代です。よろしくお願いします。
お願いします。
ではここで改めておうち園について教えてください。
はい、私どもは2歳から5歳までのお子さん30名をお預かりしております。でこの他にビーンズという親子教室も開催させていただいております。
どんな雰囲気ですか？
おかげさまで保護者様がとても理解してくださっている幼稚園です。で私どもは津市や葉山の環境を生かして海や山で思い切り遊びながら自分で遊びながら考える力、仲間と協力する大切さや、あと心や体を健康に、そして人と人との大切なことを自然と身につけていけたらいいなと思っています。そして便利な世の中だからこそあえて不便を楽しんだり、季節ごとに感じる自然の中で学ばせてもらうということを大事にしていまして、自分と生きる、そして人と生きる、自然と生きるということをテーマに毎日活動しています。
いいですね。海や山っていうのは楽しいこともたくさんあると思うんですけれども、ちょっと危険なこともあるんじゃないかなと思います。
はい、はい、よく海にも行きますけれども、やっぱり海に行くと波があったりとか風があったりとか、やっぱりその日その日で状況も違うので、その都度その都度子どもたちにも風を感じてもらったりとか、やっぱり怖いことを身をもって感じながら、まあこれ以上自分たちが危険にならないようにということを感じてもらって遊んでいます。はい、
どうですか子どもたちの様子は？
でもやっぱりそういうのを知るということで、やっぱり自分はここまでとか、自分が これだったら大丈夫かなっていうことをやっぱり日々学んでいると思います。はい、
で今年度のわっしょい葉山のトークテーマは地域防災力ということなんですが、避難訓練、こちらについて教えてください。
はい、避難訓練は毎月行っております。私どもは園舎で過ごす場合もあるんですけれども、ほぼ毎日外で活動しているので、各フィールドで起こりうる場面を想定して行っています。例えば海でも山でも地震だったらどうするかとか、で火災であったらどうするかとか、不審者がいたらどうしたら子供を守れるかとか、安全な場所にいち早く避難するっていうことは大事にしております。でまた保護者様にも協力していただいて、年に1回引き取り訓練ということを行っております。で実際に起きたらどういうことを想定しなければ子供たちを迎えに来れないかとか、そういうことも踏まえてご協力していただいております。
その引き取り訓練というのは最近行われたというふうにお伺いをしました。
はい、2月にの最初に行いました。で、海で遊ぶことも多いので、今回は海からちょっと離れた場所に私たちが避難してますということで、お迎えにいらしてくださいということで、アプリを使ってそれでお知らせをしました。でやはりお家が近い方はそのまま徒歩で来れますけれども、やっぱり車の方はじゃあどうしようということを考えていただきながら来ていただいてます。で中にはご自宅の避難リュックを背負って向かおうとしてくれたみたいなんですけど、やっぱりあまりにも重すぎてこれじゃあ背負っては歩けない、なので今日はやめましたということで、逆にそのお迎えのこともそうですけど、ご自宅のやっぱりその避難リュックのことも考えるいい機会になりましたということでお話ししてくださいました。
どうですか、何かこうフィードバック反応などはありましたか？
はい、 かげさまで訓練の次に動員してきた時に私どもノートで保護者様とやり取りをさせていただいてるんですが、そのノートにいい機会になったっていうことをいただいたりとか、あとは以前には例えば伝言ダイヤル の訓練をした際にははっきりときちんと聞こえるようにもう少しゆっくり話してほしかったとか、そういう声もいただいたりとかしています。
ではここで一曲お聴きいただいて後半に続きます。お送りした曲はレオン&マリー・ラッセル、レインボー・イン・ユア・アイズでした。 この時間は葉山町提供ワッショイ葉山、本日のゲストはおうち園寺子屋国園長の黒岩ひろみさん、中田雅代さんです。後半ではおうち園ならでは工夫をされているところ、こちらを教えてください。
私たちは外、先ほどもお話ししましたが、外での活動が多いです。で、その時に準備するものとして大人はバックパックを持っていきます。その中に救急バッグと呼ばれているんですが、水とかそれからエマージェンシーシートとか縄綱とかそれから、ろうそくとか、ちょっと有事を想定したものを準備しています。
普段のお散歩から持っていらっしゃるんですね。
そうです。で、他にもスタッフ一人一人が持っているものは、ちょっとした傷を手当てできるものとか、その中には不審者用のカードがあります。そのカードは、もしフィールドで不審者が見つかった場合に、見つけたスタッフが誰かに知らせなければいけないので、知らせる相手にこう声を出せない場合、大きな声を出すと不審者が刺激してしまうといけないので、カード、赤いリュックをカードに書きまして、その裏に各自の名前が書いてあります。で、私でしたらひろみと書いてあるんですが、そのカードを誰か、スタッフに渡さなければいけません。で、その場合近くの子供にこれをマサヨさんに渡してきてっていうふうに言うと、子供がさーっとカードを渡してくれます。するともう一人のスタッフが、あ、このカードっていうことは不審者の有事だっていうところで避難を開始することができます。
いろいろな年齢の子が、今2歳からっていうふうにおっしゃってましたっけ、はい、2歳から何歳まででした？
2歳から5歳です。
2歳から5歳、はい、どうですか、そういった違う年齢のお子さんが一緒にこう行動されるんでしょうかね。
はい、地震の場合とかですと、スタッフが必ずみんな1人1個笛を持ってるので、思い切りピッと鳴らした時にすぐ近くの大人に集まるということで、大きい学年はスムーズにやっぱり何度もやっているのでできるんですけど、やっぱり2歳のお子さんですとその音にびっくりするというか、でみんながざわっと動くので何が何だかわからないですけど、近くにいる上の学年の子が引っ張ってきてくれたり、大人が引っ張ってたりとかで、後になってこうみんなが安全な場所にいた時に、もちろん泣いてしまう子もいるんですけど、でもこれは訓練なんだよって、でもこの音が鳴ったらとにかく集まろうということを日々やっております。
あとはそうですね、今お話にも出ました、小さなお子さんに伝える、これって難しいような気がします。例えば言葉で説明してどうなのかな、どのくらいの子を理解ができるのかな。
やはりおっしゃったように、お話をする、理解するってことは難しいと思うので、有事の時だけでなく毎日の日々の生活の中では、小さい人は大きい人を見て何をやってるかを見てそれを真似する、あるいは逆に大きい人は小さい人を引っ張っていろんなことをサポートしてあげる、これの毎年の繰り返しで2年3年やっていくと、だんだん積み重なっていくことが理解につながっていると思います。
そうすると今まではこう上の年の子を見て真似していた子が引っ張ってる立場になるっていうところにも立ち会われるんですよね。
そうです、はい、
そんな様子をご覧になるとどうですか。
すごいですよね。やっぱりこれは本当に月に1回のことですけれども、もちろん日々のこともありますけど、やっぱりそういう小さい子を守るっていうことがみんなやっぱりやってもらったからこそ、次に自分が下の子に相手にできるっていうのができてるんだなっていうのを私たちもすごく感心します。
やはりこの2年3年の積み重ねっていうのが本当に大事で、日々のちっちゃなことからこういう訓練みたいなことまで全てにおいて通じることなので、もう今までやってきた中でここが一番大事にしてきたことですし、これからもこれを大事にしていきたい積み重ねです。
では最後に、おうち園寺子屋国で大切にしていることを教えてください。
はい、私どもが大切にしているのは、話を聞くっていうことですね。どんな時も何をお話ししているか、何を今やる時かを考えて、聞いて、それが次の自分の行動にもつながる。そして自分の命は自分で守ろうっていうことと、自分で取る行動は自分で決めていける人になってもらいたいなと思っています。
この時間は葉山町提供わっしょい葉山、本日のゲストはおうち園寺子屋国園長の黒岩博美さん、中田雅代さんでした。黒岩さん、中田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。